最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年8月31日月曜日です。パーソナリティのはるかです。8月も今日で終わりですね。8月31日は語呂合わせで野菜の日なんでそうです。最近は IT 技術を使って農業の生産性を上げるスマート農業なんて言葉もよく聞きますよね。センサーで土壌の状態を管理したり、ドローンで農薬をまいたり、私たちが毎日食べている野菜も裏側ではどんどんハイテクになっているのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストではビル・ゲイツ氏の AI に関する新しい提言や、私たちが買ったデジタルゲームはいつまで遊べるのかという問題、そして開発者必見のローカルで動く AI コーディングツールなど、未来を考えるヒントになりそうなニュースをピックアップしてお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはマイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏が AI について踏み込んだ提言をしたというニュースです。これまで技術に対しては楽観的と見られてきたゲイツ氏ですが、今回 AI やロボットへの課税、そして人間専用の業務分野を確保すること、さらには国際的な規制機関の創設を提案したんです。これは業界内で AI に対する危機感がかなり広がっていることの表れかもしれませんね。提言の背景には AI がサイバー攻撃や生物テロへ悪用される可能性や、AI が人間の制御を離れてしまう、いわゆるアライメント問題への強い懸念があります。ただこの提言、実効性には課題も多いようです。というのも、今の世界は地政学的にも経済的にも競争が激しいですよね。そんな中で一つの国だけが AI 開発にブレーキをかけるような課税や規制を導入すると、優秀な資本や人材が規制のない国に流れてしまうだけということになりかねません。そこでゲイツ氏がモデルとして挙げているのが、核兵器の査察やオゾン層保護条約といったこれまでの国際的な協力の枠組みです。これらは一つの国だけでは対応できない地球規模の脅威に対して世界が協力してルールを作ってきた実績があります。 AI という新しい技術の恩恵を誰もが安全に受けられるようにするためには、こうした国際協調の枠組みをどうやって作っていくのか、理想と現実のギャップをどう埋めるかが今後の大きな課題になりそうですね。技術の進化のスピードに私たちの社会やルール作りが追いついていけるのか、注目していきたいポイントです。
AI と国際競争という話が出ましたが、次は人型ロボットをめぐる米中の覇権争いについてのニュースです。中国がAI を搭載した人型ロボットの実用化と量産化を国家レベルで強力に推し進めています。中国政府は2026年からの5カ年計画で人型ロボットを重点分野と位置づけ、企業や大学など100以上の組織からなる連合体を設立しました。この連合体のトップには中国最大の国有兵器メーカーが就任しているそうです。さらに AI やロボット分野に約1兆ウォン、日本円にして約24兆円を拠出する官民ファンドも動き出しているとのことで、まさに官民総出の体制ですね。この動きを象徴するのがユニツギーという企業です。この会社が上海の市場に上場したところ、初めての株価は公開価格の 5.6 倍にもなり、時価総額は約7兆円に達したそうです。すごい熱狂ぶりですよね。実際今年の半期だけで世界の人型ロボットの出荷台数は約1万9100台に上り、そのうち 97% 以上を中国勢が占めているという調査会社のデータもあります。数では動的です。ただ課題もあって、専門家は頭脳は米国、身体は中国と指摘しています。つまりロボットを動かす高性能な AI 半導体はまだアメリカの NVIDIA などに依存している状況なんです。これに対してアメリカは警戒を強めていて、トランプ政権はユニツリーを中国軍事企業に指定したり、新型機の認証を制限したりと規制を強化しています。人型ロボットは半導体やドローンに続く経済安全保障の新たな主戦場となりつつあります。 でも中国製を完全に締め出すとアメリカ自身の研究が遅れる可能性もある。米中がお互いに依存しているという複雑な状況の中で、この競争は長期戦になりそうですね。
さて、少し話題を変えて、今度は私たちの身近なデジタル資産、ゲームの話です。皆さんはダウンロードで買ったゲームたくさん持っていますか？実はそのゲームがいつまで遊べるのかという問題がクローズアップされています。きっかけは任天堂 3DS や Wii U 向けのオンラインストアが2023年にサービスを終了したことや、来年2027年7月にはプレイステーション3と PS ビータ向けのストアも終了することが発表されたことです。ストアが閉鎖されると新しくゲームを買えなくなるのはもちろん、一度消してしまった購入済みのゲームを再ダウンロードすることもできなくなってしまいます。この購入済みゲームの維持に対する各社の姿勢は大きく2つに分かれるようです。ソニーと任天堂はゲーム機の世代ごとに別枠という考え方。例えば Wii U で買ったゲームの購入履歴は今のスイッチのアカウントには引き継がれません。一方、マイクロソフトの Xbox は長期的なアカウントに購入履歴を紐付ける方針です。 Xbox では過去に買ったデジタルゲームはすべてマイクロソフトアカウントに紐付いていて、新しいハードでも遊べるようになっています。さらに驚きなのが、 Xbox が発表した新機能。なんと昔買った物理的なゲームディスクからデジタル版の利用権を取得できるようにするんだそうです。これによりディスクドライブのない将来のゲーム機でも昔の資産を引き継いで遊べるようになるかもしれません。これは他社との大きな差別化になりそうですね。ただ便利な一方でリスクもあります。すべてのゲーム資産を一つのアカウントに集約するということは、もしそのアカウントがハッキングされたり何らかの理由で停止されたりしたら、何十年分ものゲームライブラリへのアクセスを一度に失ってしまう可能性があるんです。実際にハック被害で25年分のゲームを失ったという事例も報告されています。デジタル時代の所有とは一体何なのか考えさせられるニュースですね。
デジタルゲームの資産の話に続いて、今度はゲーム開発の裏側が大量に流出してしまったというちょっと衝撃的なニュースです。ゲーム配信プラットフォーム Steam のサーバーからなんと 12TB ものデータがリークしたそうです。このデータには2003年から2013年の間に Steam にアップロードされたあらゆるゲームの開発途中のバージョン、いわゆるビルドが含まれているとのこと。 12TB ってとんでもない量ですよね。まだ全容は解明されていませんが、すでにファンたちが解析を進めていて、驚くべき発見が相次いでいます。特に注目されているのが開発元であるバルブ社の未公開コンテンツです。例えば長年ファンが待ち望みながらも開発中止になったとされる伝説のゲーム Half-Life 2 Episode 3のアセットや、ポータル2からカットされたセリフや別のバージョンのオープニングなどが見つかっています。他にもバルブ以外のメーカーのゲーム、例えばコールオブデューティーやバイオハザードシリーズ、ミラーズエッジといった有名タイトルの初期バージョンも含まれているそうです。ファンにとってはお蔵入りになったコンテンツや開発の裏側を覗ける、まさに宝の山かもしれません。ですが企業にとっては著作権や機密情報が流出した大問題であり、悪夢のような事態ですよね。このリークはゲームの歴史を研究する上では貴重な資料になるかもしれませんが、同時にデジタルデータの管理の難しさとリスクを改めて浮き彫りにした事件といえそうです。さて、ここからはより開発者目線の技術的なトピックに移りましょう。 AI が私たちのコーディングスタイルをどう変えていくのか、興味深い記事がいくつか出ています。
まずは開発ツールで有名なジェットブレインズ社が Mac 上でローカルで動作する AI コーディングエージェントジュニーローカルの提供を開始したというニュースです。これはすごいですよ。ジュニーローカルの最大の特徴は、その名前の通り完全に自分のパソコンの中、つまりローカル環境で動作する点です。これまでの AI コーディングツールは書いたコードを一度クラウド上の AI サーバーに送って処理してもらうのが一般的でした。でも ジュニーローカルならコードが一切自分のマシンから外に出ません。これは企業の機密情報などを扱う開発者にとってはセキュリティ面で非常に大きな安心材料になりますよね。しかも驚くべきことに、このジュニーローカルはダウンロードも利用も完全に無料なんです。 API の使用量やトークン制限といったものを一切気にする必要がありません。これまでコストが気になって躊躇していたようなたくさんのファイルにまたがる大規模なリファクタリングやテストコードの自動生成といった作業にも心置きなく AI を活用できそうです。気になる性能ですが、ジェットブレインズの社内テストによると、アンソロピック社のクロードソネット 4.5 というモデルとほぼ同等の能力があるとのこと。ベースになっているのは中国アリババが公開しているクエン 3.627B というモデルをジェットブレインズが独自に最適化したものだそうです。ローカルでここまで動くのは本当にすごいですね。現在は M5 プロセッサと 64GB メモリを搭載した Mac が対象ですが、今後は Windows や Linux 向けに NVIDIA の RTX 5090といった高性能な GPU を搭載した PC への対応も進めているとのこと。ローカル AI がこれからのソフトウェア開発の常識を大きく変えていくかもしれませんね。
AI コーディングツールといえばこちらも話題です。アンソロピック社が提供するクロードコードというツールが、生成した Git のコミットメッセージに自動でセッション URL を追記してしまう仕様が問題視されています。 Git のコミットメッセージというのはプログラムの変更履歴を残すためのメモのようなものですね。問題になっているのはクロードコードを使ってコードを書いてコミットすると、そのメッセージの末尾に https://cloud.ai/code/session といったその時の作業セッションへのリンクが勝手に追加されてしまうことなんです。開発者からはプロフェッショナルに見えない、 Git の履歴がごちゃごちゃして汚れる、そもそもそんな機能が追加されるなんて知らされていなかったといった不満の声が上がっています。便利なツールでもユーザーが意図しない挙動をデフォルトで、しかも告知なしに行うのは UX、 つまりユーザー体験としてはいまいちですよね。もちろん設定ファイルでこの機能をオフにしたり、 Git の機能を使って自動で削除したりといった回避策はあるんですが、その方法が分かりづらいのも問題です。この問題提起をした人は、この機能はデフォルトでオフにして使いたい人だけがオンにするオプトイン方式にすべきだと提案しています。AI ツールがいかに賢くても開発者が気持ちよく使えるような細やかな配慮が大事だということを教えてくれる事例ですね。
最後に AI とプログラミングについてとても示唆に富んだエッセイを紹介します。タイトルは90年代に父が教えてくれた AI コーディングの教訓。筆者は子どもの頃お父さんと目隠しチェスをした経験を語っています。目隠しチェスは盤面を実際に見ずに頭の中だけで駒の位置や動きを想像してプレイするゲームです。筆者のお父さんは駒の正確な位置を完全に記憶していました。これは単なる写真のような記憶力ではなく、盤上の駒同士の関係性やどのマスが攻撃されているかといった構造を頭の中で把握しているからできることなんだそうです。筆者はこの目隠しチェスのスキルと AI 時代のプログラマーに必要なスキルが同じだと主張します。 AI コーディングツールを使うと、自分でコードを一行一行書かれてても大まかな指示を出すだけでプログラムが完成してしまいます。これは盤面を見なくてもゲームが進むという点で、一見目隠しチェスの逆のようです。注意を払わなくてもいいわけですからね。しかし、本当に AI を使いこなすためには、目隠しチェスの達人のようにコード全体の構造や各部分がどう連携しているかというメンタルモデルを頭の中にしっかりと構築する能力が不可欠だと筆者は言います。AI が生成したコードをただ受け入れるのではなく、その背後にある設計思想や抽象的なゴールを深く理解すること。それができなければ、AI の操縦桿を握っているようで、実は AI に振り回されているだけになってしまうかもしれません。ツールがどれだけ進化しても、私たち人間の思考力、物事の本質を捉える力は、ますます重要になっていく。 そんなことを考えさせられる素敵なエッセイでした。
今日のポッドキャストでは、AI の社会的なルール作りからデジタル資産の未来、そして AI と共に働くプログラマーの心構えまで、本当に幅広いテーマでお届けしました。テクノロジーの進化は、私たちの社会や働き方を根本から変えようとしていますね。次回の更新も楽しみに。はるかでした。バイバイ。